はようございます。素晴らしい賛美礼拝でしたね。賛美の中にお住まいになっているイエス・キリスト様が今この真ん中にいて、あなたを祝福しようとしておられます。この祝福から漏れる人は一人もありません。イエス様を褒めたたえましょう。賛美しましょう。聖霊様を歓迎しましょう。先日、成人式がありましたね。1月15日、日本では20歳になった人が成人式をいたしますね。ユダヤは13歳で、やりますが、イエス様は12歳の時に、杉越のこの、神殿を巡回して歩くそのツアーというかね、それにおられて、神殿偉い人たちといろいろお話しなさったとありますね。みんな本当に、どんどんどんどん成長してね、とても嬉しいです。はい、今日はですね、宣教の開始、本当に宣教をイエス様を伝えるのの本当に最初の方のことですね。まず御言葉を読みしましょう。ルカの福音書の4章の16節から30節、3版はですね、114ページ、2版は104ページ、3版は114、2版は104。2つの違うところは、雷病を、3班の方はツアラート、2班は雷病です。私は2班で、やっていますが、お読みします。16節、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、もう読み終わったのを巻いてね、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。みんなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、 イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされた。また預言者エリシャの時に、イスラエルにはツアラーと雷病に侵された人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められない、でシリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒って、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の陰の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。ねえ、ちょっとすごいとこですよね、このあれの開始、始まったところですから、宣教の開始という題で見たいと思いますが、恵みの評価、神様から一方的に恵みをしてくださる、その評価がどういう人にどうなるか、傲慢なものは拒絶されます。でも本当に信じる人はね、ちょっと喉があれですから、一つ目に、主の恵みの年の実現を告げ知らせる油注がれたイエス。16節、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして建てられた。イエスが街道に入って教えられたのは、いつもの通りのことでありました。ナザレの人々にとってイエスは見慣れた人であり、イエスをのが朗読するのを見慣れた光景だったのです。あの長いね、本当に長い、このぐらいのにね、くるくるくるくる回してあるんですよね。でユダヤでも祈りをするところにも置いてありますよね。17節、すると預言者イザヤの書、ね、渡された。それは預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。18節、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。20節、イエスは書を巻き、もう読み終わった書を巻き、係の者に渡し座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。これ、ね、これ開けてくださる？はい、二つ目、イエスをその口から、ありがとう、はい、センキュー、センキュー、イエスを褒め、その口から出て来る恵みの言葉に驚いた人々。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。イエス様、イザヤのね、61章にはこのようになるって予言してありますけど、それが今日実現しましたよって、お話になりました。聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現しました。つまりイエスは予言のこういうところに 私って書いてあるのはイエス様のことですね。それの現在のイエス様、予言の私はご自分のことでありを話していらっしゃいます。主の御霊がイエスの上におられて、そして貧しい人に福音を伝えるように使わされた。この貧しい人って経済的にね貧しい、それもありますが精神的な貧しさ、霊的な貧しさをも含みます。必要を感じて欠乏しており、自分の至らなさを感じてね、ちょっと落ち込んでる人々のことでもあり、そうした人たちの必要が満たされること、豊かにされることが良い知らせであり福音ですね、良き知らせ。まさにその理由からです。つまり神に受け入れられる恵みの時が始まった。イエス様が交渉が伝える、この宣教の開始、イエス様がいろいろなところで伝えるので恵みの年が今始まったんですよっておっしゃっています。福音は貧しい人々、囚われ人、盲人、虐げられて苦しんでいる人とかね、心が傷ついたもの、内面的な問題ですね、内面的なものに罪を犯して本当に苦しんでいる、そのような人には、解放を与えてくださり、要するに精神的なストレスと縛られている、拘束されている、それを取ってくださる恵みの時が今始まりました。イエス様が本当に交渉外に入られてお仕事をされるということですね。和解の福音で、具体的に言うなら、囚われている人々に、いろんなものに囚われている罪とかね、内的問題とか、そういう人々の目が開けて、虐げられている人が自由になりますよ。暗闇の中にいた人間が、人間の世界に神様が入ってきてくださったと、神の新しい働きが始まるのです。その信念が今日始まりましたとイエス様はおっしゃったんですね。22節、皆がイエスを褒め、これはその口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかということも言いました。人々はイエスが非常に恵み深い、いい説教をして驚きました。教師として、彼を認めました。しかし、イエスをヨセフの子ではないかと言って、見下した人たちがこのいっぱいいたんですね。ナザレ、今ナザレに来てお話ししておられるんですけど、ナザレはイエス様が生まれ育たれたところですから、23、イエスは言われた、きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを用いて、カペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの教理でもここでもしてくれと言うでしょう。これは、こういうのは、自分は神に仕えたくないが祝福はもらいたい、自分の必要を求めているのではなく、自分の欲が満たされるのを求めているいるんですね。 肉のこの肉の誇りね、24節またこう言われた。まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教理では尊敬されません。先ほどね、21節ですが、イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通りに実現した。ここからはイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた人々、パート2をとその区域のそれを飛ばして読みました。今度は3つ目、真実の、またこう24、またこう言われた。誠にあなた方に告げ、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されます。自分のうちでもね、なかなかね、いろんな面も分かるから、尊敬されにくいかもしれませんが、3つ目、真実の言葉を信じる人々の祝福と信じない人々の不祝福。25節から30節終わりまでね。25節、私が言うのは、イエス様ですよ、私が言うのは真実のことです、本当のことです。イエリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて 全国に大きな飢饉が起こった時、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメにだけ使わされました。27、また預言者エリシャの時に、イスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうち誰も清められないで、シリアの人ナーマンだけが清められた。で、それ具体的に見ていきたいと思いますけど、出していただきたいと思いますね。第一列王17の1から4、ギルアデのティシュベティシュベ人エリアはアハブに言った。アハブって王様ですね。イスラエルの とっても良くない王様でしたね。偶像礼拝をしてね、私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。それから彼に次のような主の言葉があった。3節、ここを去って東へ向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりで身を隠せ。その川の水を飲まなければならない。そして私はカラスに命じてあなたを養うようにしてある。エリアを通してね、2、3年雨が降らないって言ったから、みんな捕まえて殺そうとする。だからケリテ川のほとりに隠れなさい。そしてカラスにね、あなたを養うように言ってある。で、これね、本当ですよ。私進学校に行ってる時ね、時間的にちょっと早く行くと屋上に出て、祈ってた。そうするとね、あちこちに骨がこう落ちてるんですね。だからどこかのお家のか、まあ、何かそれを拾ってきて、あの骨をそこに置いてるのね。もうケリテ川なんか王様はいいものを食べるから、いい骨もあったんじゃないですかね。もちろんエリアはいい、なんか、ね、食 べ物をカラスが朝毎朝運んできて、そしてパンも運んできて、そして水はケリテ川の水を飲みました。だから捕まらなかったんですね。ところが自分が 2,3 年もう雨も降らないって神様から言わされたんですけど、ケリテ川の水もどんどんどんどん枯れてきた。もう水がなくなった。そしたら今度はさあシドンのつわれ果てに行き、そこに住め、見私は一人のやもめに命じてあなたを養うようにされた。クリテ川からこうも上がっていって、でシドンのつわれ果てに行き、そうすると一人のやもめがね、なんかこう出てきた。それで、こうお話ししたら、で私に、ちょっとの水ください。そしたら、まあ、水を持ってこようってしたら、ちょっとちょっと一切れのパンもください。試したんですね。何を試したか、 2,3 年雨が降らないわけですから、そのサレプタのそのヤモメに養ってもらわなければいけない。だからその人は本当に神様のことをちゃんと聞いて養ってくれるかどうかね。それでこのシドンのつわれ果てに行って、そして、そのヤモメはね、私には亀の粉がちょっとと壺の油がちょっとある、そして今あのちょっとこう 木の枝とかそういうのをね拾ってた。それでこれでパンを焼いて、そして食べて死ぬだけだって、死ぬところどうしますか。水をあげたりパンもあげますか。言う人も言う方、聞く人も聞く方だけど、エリアは恐れるな、神様がここ 2,3 年の間雨は降らない、でもあなたの亀の粉は尽きず壺の油もなくならないと神様から言われたことを言いました。そして私に、まず私にください、エリアにね。でその後はあなたが言ったようにそうしなさい、そうしました。どうだったと思う。どうだったね、もう食べて死ぬところだったんだけどね、なくならなかったのね。なんでか、なんでかな。で、もう一つの、おっしゃったのは第二列王の5-1、アラム、第二列王の5-1、アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられて尊敬されていた。主が勝って彼によってアラムに勝利を得させられたからで、エリシャは彼に使いをやっていた。うん、その前に彼はつわれ雷病になったんですね。どこに行っても雷病を治せる人がいない。で、このナーマンの奥さんが、ナーマンたちが戦って、勝った時にちょっとあのそこの女奴隷、それを連れてきて自分の家で、とてもいい人で、もうナーマンが大将軍の一番上ぐらいのナーマンがね、雷病のためにもう本当に弱ってる。でイスラエルに行けば治してくれる預言者がいます。そしたら早速行きたくなった。で、ナーマンが王様にあのこうこうこうだから行きたい。そしたら王様がね、あの私がイスラエルの王に手紙を書いてあげる、だから行きなさい。で手紙が来ました。 たら王様はね、この着物をね、着物をね引き裂いて、着物を引き裂くっていうのは聖書の中に、ね、その困る時とか本当にあれの時に引き裂くってありますから、それを聞いたエリシャ、今度はエリシャですよ、エリシャがね、どうして、それを引き裂かれたんですか、私のところに連れてきなさい、私のところに連れてきなさい、そうすれば偉大な神がいる預言者がいるっていうことを知るでしょう。さっきのエリアの時もね、すごいイスラエルにはすごい人がいたっていうことが分かりましたね、そこまで言わなかったかな、ね、だけど亀の粉がつけず、カゴの油はなくならなかった、ね、それでそれを食べて生きながらえることができた。でもほらもうそれがなくなったから、ね、今度はこの、彼のいるところ、うん、テシベのね、ツアレハタにしてそこはね、もうちょっと話しましょうかね。で、ちょっと戻りますね、エリアの方に戻ります。で、イスラエルにはヤモメがいっぱいいたんだけど、誰のとこにもエリアは使わされないで、テシベの シドンのね、ツアレハテにいるヤモメに命じてね、あなた、預言者を養うようにって言ってあるんですね。皆さんも何かどうかこう、あの人のために祈りなさいとか、なんとかかんとかこう言われることがあると思いますね。それで、本当にそれをやるかやらないか、もう食べて死ぬだけだって言うけど、エリアに、亀の粉つきず壺の油はなくならないよって言われて、それを信じてまず先にエリアにあげた。で本当に2年だったか3年かそのぐらい、雨が降るまでなくならなかったんですね。すごいですよね。皆さんもそういう経験をなさってるかもしれないけど、うん、そしたらね、今度は自分の息子が病気になった。それは重くて、そしてなかなか良くならない。そしてとうとう死んでしまった。で、すごくいいことをエリアにしてもらったのに、その女性はなんで、あなたの私の命を長くした、まあ 2,3 年長くできたわけですよね。それは私の息子を殺すためだったのかって、なんかこういろいろ言いますね。じゃあ連れてきなさい。そして屋上に行きます。でそこで3回、この死を、この子の命をこの子に返してください、3回言います。この子の命をこの人に返して、 なんと生き返ったんですね。懐から取ってってあるから、そんな大きい子供じゃなかったと思うんですね。で それからずっと祝福されて生きたんですね。で、今度は、ギルアテの、さっきこれギルアテのティシベでのって読んだかな、でアラムの王の将軍ナーマンに行きますね。これはエリシャですね。雷病にかかった、誰も治してくれない、駒使いがね、イスラエルに行けば治してくれる預言者がいる、行きたい、王様は手紙を書いてあげる。で手紙を書いて見たら、そのね、そういうのがあるから癒してくださいって書いてあった。もし癒されなかったらね、もうそのあたりは戦争がいろいろあるからやられてしまう、ね、困っていた。そして洋服を破った。それを聞いてエリシャはね、なんでそうなさるんですか、連れてこさせなさい、私がやります、そうすればイスラエルに預言者、そういう預言者、そしてイスラエルの神がどこの神よりも強い、その栄光を言うことができる。でじゃあ来てください。で彼は来ました。これは将軍ですから、戦車をしつらえてね、もうあれを部下をいっぱいして、で来ました、エリシャのとこに来ました。ああ将軍様っていうかと思いますよね。エリシャは使いの者に言って、エルダン川に5回入りなさい、そうすればきれいになる、出てきもしない、ただ使いをよこして、そうヨルダン川に行って身を洗いなさい、そうすればきれいになる。信じるか信じないか、今日の話ね。そして謙遜になって神のこともう本当にこうね、私みたいに年取って腰も曲がってもっていうような牧師とか伝道師とかクリスチャンが言っても、神の言葉を本当に信じるか信じないか、その辺があなたにかかっているわけですね。そして神の人エリシャは出てあげようと思ってた。だからヨルダン川に行って身を7回洗って清めなさい。そしたらね、このナーマンはね、もうこれを戦車を引いても帰ろうとします。エリシャがね出てきて神様のことを言って、あの辺をこの辺をこうさすって癒してくれるもんかと思ってた。ただヨルダン川に行って身を7回清めなさい。でもう戦車をしつらえて帰ろうってした。部下もいいですよね、いい部下がいいだなって、お父様って言ってるけど、まあ上目上の人ね、あなたはもしその将軍ね、でそれ部下が言うんですけど、もし難しいことをしろって言われたらあなたやるでしょう。簡単じゃないですか、ヨルダン川に7回身を清めなさいって言っただけじゃないですか。その神の人に言われた言葉が大事ですよね。そうだ、でもね、自分の近くにはパルパル川がある、パルパル川に7回入って治らないかな。でも、ヨルダン川に行きましたね。 これは本当に謙遜にならなければダメですよ。まずそこに入るために頭のも足の下まで全部あるかもしれない、軍服を着てすごいけどそれを脱がなきゃなんない、しかも人の前で。本当に低くなって神の言葉を聞くかどうか、皆さんもそうです、私もそうです。一回入りました、何もない、じゃあ二回目、むつみ姉妹がね入院されてた時ね、ご主人と一緒にもうなんかダメみたいなことをやれて、ね、よく見たら左足のなんか薬指かなんかがちょっと動いた。喜んでね、まさと先生と帰ってきて、そしてね兄弟も泣いてね喜んだ。2回目、まだなんともない。もう3回目は何かあるかしら、そういうの書いてないんですよ聖書に、私がまあ言うわけです。まだ何にも、4回目ぐらい来て何にもなかったらどうする、どうする。私は神様の御言葉を信じてる、たとえ12回入れって言われても入る。5回目、まだ何もない。6回目、6回目なんてね多分すごくひどいと思います。かさぶたがみんなこう治るとね、かさぶたが出てそれがふわふわ浮いてね、2つ、なんとか目と見えない、2目と見えないぐらい悲惨な状態。ご主人様お入りください、入りました、上がってきました、そうするとね体は元通りに、これ14節ですが、体は元通りになって幼子の体のようになった。すごいですね、本当にすごい。神様のおっしゃることを本当に信じていればそのようにしてください。それでイスラエルに預言者がいる、そしてイスラエルの神、あなたのような世界のどこにも神はいないことを知りました、あなただけが神ですと、神様の名前が、今日もね何回もこう神の栄光とかね、神を褒めたた、神の皆が褒めたたえられるためにこれがあったんですね。本当に素晴らしい。これらのことを聞くと、それでね、28節、これらのことを聞くと街道にいた人々は皆ひどく怒り、29節立ち上がってイエスを町の外に追い出して、そして町が立っている丘の崖の淵まで連れて行って、そこから投げ落とそうと、殺そうとしたわけですね。彼らは怒り狂いました。イエスを殺そうとさえしました。なぜですか、なぜそこまで起こったんですか。預言者が異邦人に、異邦人ってユダヤ人じゃない、今話した2つの言葉はみんな異邦人、イスラエルのところじゃないところ、異邦人に預言者が使わされたことを聞いたからです。彼らユダヤ人は自分の民族に誇りを持っています、異邦人は地獄の火を焚く燃料だぐらいにしか考えてない。すごいですよね、肉の誇りを。福音に真っ向からこう肉の威張った、そういうのはね、福 君や神様のそれに真っ向から対抗していきますね。30節、しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けていってしまわれた。みんながもう落として殺そうとしたけど、それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られ、安息ごとに、まあ、いろんな教えをされたわけですね。イエスが引用されたエリアとサレプタの女、またエリシャとナーマンの話から分かりますね。一つ目はメシアの恵み、救い主の恵みはイスラエルに与えられていない。なぜですか？彼らは信じないから。二つ目はその恵みが異邦人に与えられていること。この答えに激怒した群衆が崖から落とそうとした。恵みは選民、選ばれた人、ユダヤ人に漏れて異邦人が預かった。これ今もそうですね。今もそうです。だから私たちは祈祷会でも祈りますね。異邦人の救いとユダヤ人の完成、ユダヤ人がそのうち救われる、カンナン教を通って救われるんですけど、その異邦人の救いと救われるべき人を神様はご存知ですから、それと、ユダヤ人がこれこれしなさい、分かっているわけですね。ユダヤ人は神様を伝えること、その二つのものが一つになったら再臨が来るんです、ね、再臨が早く来てほしいですよね。イエス様はね、これずっとイエス様が話されたことですよね。イエス様は他に例のない表現で答えを出されましたね。今日聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。今日ってそのお話、2000年前のお話になったその時、今日あなた方が聞いた通りに実現しました。いろんなことを聞いた通り、耳ですよね、心に入っていく中、耳ですっと心の中には成就しなかったんですね。恵みを評価しない心が恵みの実現を追いやった。神の恵みを無駄にしない。兄弟ね、ちょっと病にかかられて、みんなで祈祷会でも祈ってきました。そして手術もなさい、その結果が出たっていうのをお聞きしました。ゼロになる、みんな喜ばない、みんなに祈ってもらってですね、主にしっかりね、ご本人もよく祈られたし、ご家族も一致して祈られました。第二コリントの6-1、第2コリント6の1、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいって。恵みって一方的に来てる、みんな一人一人に、今日のは特別な人にですけど、皆さんにもあると思います。本当に、あ、これは、あ、あの人が話してくれた、あるかも。6回目ぐらいが一番汚い。7回目をやらなかったらあなた抜かしてるかもね。神の恵み、神様と御言葉、また クリスチャンの先輩とかね、そういう人たちに言われたらやりましょうね。恵みを無駄にしない。神様、今日愛の賛美もしましたけど、あなたは愛しておられるんですよ。どれだけ愛してらっしゃいますか。 あなたのために命を捨ててくださる。アーメンですか。本当にそれを信じて、祝福をいただいていきましょう。恵みを無駄にしないように祈りましょう。お祈りしましょう。お願いします。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。全知全能に私たちを愛してください。命まで与えてください。私を神様が使わされる代理人はカラスであっても、今もう死にそうになる貧しい異邦人やもめであっても、ユダヤ人であっても、神が私が命じたということがあるなら、主はこれをやりなさい、ここに行け、主が言われ進んでいくと悪いように見えるかもしれません。蹴り手側に行けって言われて水が枯れてきました。ヤマメのところに行ったら子供死んだ、でも生き返らせてください。神が主が言われた悪いように思えることでも、主に祈り従っていくとき必ず成功させてくださいます。神を信じる者は孤独ではないです。孤独にならない。神様を信じきって祈りましょう。一方通行ではなく、神様とお話しするように祈るんです。地上の医者は人の命を救うことはできますが、命を戻すことはできません。苦しみは私たちが本当の進むべき道と違っていると思うことがあるかもしれませんが、神がおっしゃったら、御言葉が言ったら、神はいつも共にいて祝福してください。主をどうぞ、今テスト中の学生、特に受験生、守ってください。幼子を守ってください。CS さんを守ってください。またユースさん、ビンヤードさん、そして本当にいつもいろんなことをしてくださるギデオンさん、ドルカスさん、そしてまたシルバーさん。主をどうか仕事を求めている人、受けようとしている人、与えてください。結婚、伴侶を求めている人、見つかるよ。いい人を添わしてください。主婦、本当に家族をまとめるの大変ですが、お願いします。死んだ者に与えられたエリア、新しい命を与えました。悲しみの中にある人を喜びに変えてください。苦しみの中にある人、絶望の中にいる人、希望を与えてください。主よ、私たちの祈りは小さいですけれども、共にいてなしてくださるあなたは偉大なお方です。主よ、みんなを祝福してください。お願いします。そしてまたみんなを元気にしてください。私の中にイエス・キリスト、生きているイエス・キリストが、イエス・キリストが私の中に生きている、イエス様が周りにいて癒したり、いろいろ てくださる、それもありますが、御言葉にキリストが私の中に生きておられるっていうのは、生きておられるイエス様があなたの中にもいて、そしていろんなことをしてくださいます。兄弟にも言いましたが、病気を見るな、共におられる主が自分をどれだけ癒してくださったのか、これだけ癒してくださったと思うならそのように動きなさい。本当にありがとうございます。主、みんなをこの聖キリスト教会を、横浜を、関東、日本を、世界、主どうぞあなたの御言葉で、あなたの御力で、またいろいろな人の協力で、心が幸せになるように、そして体も健康になるようにしてくださることを先取り感謝し、今朝の御言葉を感謝して、感謝して感謝して、イエス様の尊い名前によってお祈りします。アーメン。